もっこもこパレード。
はい、
というわけで、
はい、
タイトルが決まったということ
で、そうですね、ようやく決まりました。
まあ前の回から多分タイトルは出てるんだけど、
あ、そうですね、
本来やってる時は決まってなかった、
そうです、そうです、ね、なんか見切り発車で始まったんで、タイトルは後から
終わった後に何にしようか、レトロなんとかにしようと、
はいはい、
レトロチンパンジーとか、
そうですね、ラムさんが例えばレトロチンパンジーとかって適当に言ったらそれがもう正解じゃないですかみたいな、も
うだって正解じゃないやん。
でもなんか
そこで考え出すと多分4時間考えてレトロチンパンジーに戻
ってくるばっかり。でもなんか僕も気に入ったんで、
チンパンジーでちょっとこうレトロなキャラクター、
キャラクターとしてね、
チンパン刑事、あれチンパン探偵だ、
チンパン探偵とか、あのなんかお猿さんはなんかいいですね、モンチッチから何からこう、
あれ愉快っていうナショナルジオグラフィックみたいなキツネザルかなんかのやつやってて、キツネザルをチンパンジーが追いかけ回しています。大好物なんですね。嫌な猿だなので、
え、食べるんですよ、
キツネザルが大好物な動物って嫌だよ、
嫌ですね、可愛いものを食うんです、ね、
追い詰められて食えよみたいな。
もう主食がなくなって、
まあ、主食って猿食うなよお前って、
まあ、チンパンジーはそういうもんじゃないですか、
チンパンジーはレトロチンパンジーだ、レトロものもので、はい、猿のように
ね、猿のようにレトロなことを喋ろうできる、ね、
そんなにこう物欲のない俺ですが。
そうですね、意外と物欲ないですね、ラムさんはね。
物欲がない
ね、ないですけど、まあ一応今回はいろんな、なんか作品を頑張って見たりなんだし喋ろう、
まあね、でまあね、これね、前回どうだったの、ぶっちゃけると2016年の多分11月とか、
そうですね、去年でしたね、
それでいろいろあって、はい、多分なんかもうすぐ始まるとか言ってるから、2017年1月に多分始まって、はい、多分4回分撮ったので、多分これが多分うまくいけば2月中頃で、まあ3月ぐらいには、うん、流れてんじゃないかなって、
あ、この放送がね、うん、今ちょうど収録が1月8日2017年の
7かな
7の
7な
1月8日ですけど、これが聞けるのは3月ぐらい
になってるんじゃないかな、はい、まあ、結果論だからあれだけど、
なるほど、僕らもよく分かってないですけど、
はい、なんでまあ正月明けと、
そう、明けましておめでとうございます、
おめでとうございます、
はい、
でも本当に年末はねずっと大阪でで
したね、ラムさんは、あ、僕もちょっと行ってたんですけど別の用事で、
23日に大阪に行って、
年越しも大阪でした、
年明け23日大阪行って、
はい、
でだから神戸で金原美和さんと一緒のラジオがあって、
はい、
そのラジオ行くが神戸で、神戸に行って、うん、行くついでにあの児童殺害事件の殺害現場のタンク山を登って
登られてましたね、
実家も行って、その犯人の、はい、犯人の実家そのまま住んでる人いるんだ、すごいな、
ね、インタビューをしたんですか、
まあ、さすがにしなかったけどね、なんかいい物件だったそのままだからね、香ばしくてよかった、
すごいですね、
でそのラジオを撮って、その後に尼崎の殺人事件の現場とかもあって、うん、あの監禁
のやつだ、
うん、はあはあ、それも実家とかがすごい香ばしかったりね、
香ばしかったり、
クイセのね、
香ばしいって表現いいですね、すごく伝わりますね、
クイセっていう、まあすごいのよ、その犯人の家がものすごいのよ、なんかね、普通に長屋なんだけど家のど真ん前に井戸があって、ね、それが封じられてるのよ、立ち入り禁止の虎のテープがあって、
絵になりますね、
警視庁みたいなのがね、まだ貼ってあってね、
あそこ警視庁のそれが貼ってある
まだ貼ったままなんだよ、なんかね、
捜査中だからってこと、
いやもうだから剥がしてないんだ、だから住んでないから、
誰もいないからそのまんまなんだ、うんうん、なるほど、
でそのクイセっていうとこね、駅前の飲み屋街もね、
はい、
奄美大島の人たちがやってる飲み屋街みたいなね、微妙なところで、まあ味しかない。
味しかない。
味しかないね。
ああ、いいとこですね。
味以外、大阪で大体色彩が抜けてるところが多くてさ、なんか、古くて日光が強いのか分かんないけど。
そうですか、
赤とか、看板の色が抜けてるの。
そうかな。
西成とかね。
ああ、まあまあ、なんとなく。
西成とか尼崎やったんで、古くて、トタンの茶色とか、ね。はい、
僕も仕事でちょうど12月のそのあたり、西成のあたり泊まってたんで、あの、 東横インと松田です。
綺麗になったけどね。
ね、いや本当綺麗になりましたよ。若い子とか外国人とか夜中歩いてても平気だし。
時代止まって東横イン止まんないもったいない。
いやいや、それもうそのだってイベント会社の人が出してくれたから。
それはなんかもっとね香ばしいの止まんない。
止まりたいですけど僕はもうそれついてっただけなんでイベントに。
俺なんてあれだよ、最初1日だけ贅沢して、
あのあとは
あのサウナのあの贅沢してサウナ。
あの筋肉マンのあれ。あのま
あ世界のスパ、世界
駅前にね。
あるあるあのまあ。通天閣からまっすぐだ
よ、真正面
真っ正面に来たところにあって、はい、で、まあ、でもね泊まるとね4000円ぐらいするんだ
よ。ほうほうほう。
でバーッと泊まって、まあまあいっぱいお金使ったからね、はい、いっぱいお金使ったからごめんねって言ったら、僕ねあの使い捨ての歯ブラシをちょっとこすい話を
正月早々何を言ってるんですか。
67本もらって
、67本も
あれ嫌いなんだよ。あのさこう携帯型の歯ブラシあるじゃん、
はいはい、
あのセブンイレブンとか
持ち歩くね。
あれさ、その後なんか毎日使うわけじゃない、あのなんかこう、はいはい、カバンの中入ってたら、ね、はい、湿ってた、あれなんか好きじゃなくて、
もう一回切り使い切りたい、
使い切りたい
ね。だからまあちょっとそっちの方が清潔ですもんね、うん、気持ち的に
初日にあの歯ブラシねえ、なんか5000円ぐらい使ってんねん
全然儲けてるライターさんなのに2016年どんだけ働いたかっていうぐらい村さん忙しそうでしたけど、
そこで蓄えて2日目からはあの
聞いてくるとその6本の歯ブラシが
南波紅鶴ってとこの楽屋で泊まってるそれであのアメニティがないので
ね、よくあのトークイベントされてる、
そうそうそう、楽屋で、まあね、銭湯も2日に1回ぐらいでいいじゃない。
あそこの上の楽屋ですよね、1回ラムさんのと一緒に寝ましたけど、あっこで泊まってるんだ。
そこで歯を磨いて、
はい、
で、大島テールの事故物件ナイト、
はいはい、
で、
もう
何回目？
準レギュラー、レギュラーでしょ、
ね。大阪のレギュラー、ああ、東京たまに呼ばれて、東京のレギュラー外されて、大阪だけレギュラーのことにな
る。そういう複雑な。
大阪だけ年に3回呼ばれてて、それで、それの、それで、今回は何が飛んだったかな、その。うん、直後に、あ、そうそう、それで、
はい、
すぐ帰ってこいと思った。その前ね、オチューンライブっていう谷内さんがやってる番組 の、
はい、
あのバンダーパートの原さんとかいろいろいっぱい怖い人が出てる。あ、
なんか怖い話タイトル。
そうそう、それはクリスマスイブ24日にあって、
僕の誕生日に何をしてるんですか。
日が明けて大島テルナイトで24、25、うまいこと潰して
クリスマスイブ、クリスマスを、
うん、寂しくないふりをしてね、
すごいサブカルな夜を過ごされて、
そうそう、でもサブカルなのは俺の周りやけど、俺はもう別に
たまたまその時トークで結構たくさんの方にケーキを出してもらって幸せなお祝いしてもらいました。
あ、それはよかったそれは良かったよ。それは良かったよ。
いやいや、素晴らしいね。大島デルさんのイベントでオチューンのナイト。
今年の誕生日は何もなかったし、クリスマスも喋ってるだ
け。喋ってるだけ。いやでも、ね、ギャランティーがいただけてますからね。
まあね。24で終わって、それでね、25で終わって、26ぐらいで帰ろうかなと思ってたんだけど、
はいはい、
本当竹川。
竹内
義和先生が、はい、とトークライブをするって決まったんだけど、
はい、
それがなんか26、27ぐらいでやろうかって言ったのが、
はい、
ちょっとブッキングミスで30になっちゃって、
ああそうなんですか。
でもまあ30でもいいやと思って、
はい、
ずっとこうレズフードの社長にいろいろおごってもらったりして、
はい、レズフードの社長にいろいろおごってもらったり
社長言って
すごい年末ですね。社長さんにたまにお話で出てる方ですね。
まあ、文字を書く小じきでごぜやす
だいぶ下から行くんですね。
下から行きますよ、そんな
の。僕はもう村田さんの大後輩ですから、うん、そんな村田さん見てたらもう耐えれない
ですよ。下から目線ですよ。
いや、耐えれないって、それは。
もう田代正史目線ですよ。パンツを見ようの低いところから見上げてますよ、それは。
田代正史目線。
田代正史の第三の目の目線ですよ、それ。足から、ああいうのやってる時多分足に目があるような感覚になると思うんだよね。こう、 ずっとやってるとね、
そうする
とも多分やったことないか分かんないけど、
はい、やったことはない方がいいです。
うん。俺がやった時にはどう言わないね、さすがに。
田代正治目線でね、下から行く感じ。
下から行ってますよ。
それなんか、じゃあ大阪でええもんを食わしてもらったんですか。
ズボラ屋に。
ズボラ屋、
ズボラ屋も結構高いコース。
まあまあまあまあ、まあ、またなんかベタな関西観光の店に。
まあ26とかぐらいだからもうスッと入れるとこ自体がそんなないんでね、
入ってない
ん
ですね。
登っていただいたりしてね、みんなで行こう、レズコクラブ鑑賞コースも体験させてもらってね。
レズフード鑑賞、
女の子、可愛い女の子がレズしてるのを見るっていうね。
それは男は何をするの、見てるだけ。
オナニーしてもいいけど、さすがに俺そんなん言われ、あの後からブラムさんオナニーしてたらしいじゃないですかって言われて嫌やから、
はい、
さすがにしなかったけど、まあする人もいるし、だから触っちゃダメ。
あ、触ってはあかんのですか。
あくまでそのベッドの空中の上でもベッドの中に入っちゃダメ。ベ
ッ、まあ、そのベッドではレズのお二人がいたしてるんですね。
いたしてる。
その二人ともなんていうか、そのプロの方というか。
そうそうそう。
ああ、そういうシステムなんだ。
だから最悪、最悪じゃないな、彼女を参加させるまではできたはずだけど、基本あんまり喜ばないみたいな。
あ、なるほど。はい、普通はもちろん女の人が行って、うん、でレズ風俗のお嬢様が出てきて2人でその、
うん、それがね寂しくってレズ風俗に行ったレポだった
かな、はい、本がね。
それでやっぱりね、その正式な使い方をする人が増えたんだけど、それまではね意外とレズを見たい男の人のお客さんが、
あ、男の
結構多かったん
ですよ。好奇心というか興味本位の、
うん、なんか AV の実写版みたいなとこあるんじゃないかな。
あ、なんかそういうことなのかな。
だからやっぱセックスとか自分でするとさ、引いた目で見れないじゃない。
なるほどなるほど。
ハメ撮り目線というか、
まあ、まあまあ、
全体は見えないわけだから。
そうですね。
リアルに全体で見たいなと思ったら、そういう。
そうですよね。足から体まで全部、全体図はなかなか
見えてる。
ね、見えないですよね。
見えてると思ったよ、やっぱり。
見えてると。うん、お綺麗なお二人だったんですよ。
あ、もう綺麗なお二人。それでね、それは皆さんもね、興味があった。ね、
見やんといてみたいな言わはる
んですよ。そんなん言わんよ。だもっと、もっと、キャッキャウフフ系。
そういう、キャッキャ見たちは若々しい。
見られちゃうとかない。
ない。
えぐいわ。
なるほどね。
もっとおしゃれだ。
おしゃれだ。
おしゃれ、おしゃれ。
レズ風俗はおしゃれだから
。あ、そうですよ。
大阪だけなんですかね、そういう。
いや、あるんだけど、ちゃんとやってんのは多分。
そこが、
うん。うん。
その一番老舗というか、うん、メジャーなとこ。
そうそう、頑張ってやってます。
流行りますかね、今後レズフとか。本もね、出たこと
だし。なんかね、流行ってんだよ。流行ってんだけど、やっぱさ、一朝一夕でやれないしさ。
まあね。
でね、やっぱりね、どっちかというとね、提供が肩になりがち。女の子は集まりやすいんだけど、うんうん、その供給がなかなか追っつかない。だから需要が追っつかないのか。だから需要、今需要が増えてるから、ちょっとやりやすくなってる
かもしれないけど、なるほど、まあ、まあ言うてもニッチではあります
ね。あるし、まあどう考えても男の方が多いから、
そういう風俗にねお金を出すというか、やりたい人はね、うん、そうですよね。まあまあ、
やっぱだからそのちょっとなかなか、だからまあ爆発的なヒットはないだろうけど、うん、まあいいんじゃないのかなと。
なるほど。
大して高くないし、3万円ぐらい。まあ、
3万円って1回って
ような、うん、でもまあ高いけど。
それラムさんが見るのが3万円、
うん、
ああ
、なんかホテル代込みで3万3000とかじゃない、
うんうん、
まあいいんじゃない、その思い出。なんか3万円が欲しくない人は出んじゃない、うん、
まあでも
月収12万円で貯金が8000の
人は
やめといた方がいいけど、
カツな人出てきちゃった。まあでも3万円でちょっとそのレズのめくるめく、
貯金30万あったら行ってもいいぐらいの値段じゃん。3万円
1回ぐらい人生経験としてはね、
うん、どう見たいと思ったらね、思い出に。
なるほど。ちょっと大阪で今度行ってみようかな。
レトロ関係ないけど。
それレしか思ってない。
ごめん、あの、なんかもう飯を奢ってまたが宣伝しなきゃな。
いやいや、
強くなる。
大事です、大事です。
それで、はい、まあ、
まあ、正月というか、
誕生日。で、30日に
竹内
さんと喋らせていただいて、もう僕、まあ、大阪生まれじゃないので、まあ、はい、大阪の人とかレトロな感じも少しあるのかな。
そうですね。もう僕ちっちゃい頃から知ってますからね。
サイキッカー。
ライヤーサイキッカーとか知ってます。
サイキッカーの。
はい。サイキッカーですよ。
サイキッカーって言うんでしたろ。
サイキッカーですね。
そうですね。
なんでちょっと羨まし
く、僕はどっちかというと憧れてるというのは、そのな、その、聞けてない憧れなんだよ、ね、四時ですとか、はいはいはい、サイキック青年団、小、最青年団とか、はい、あとあれ、あの、ダウンタウンのラジオ、あの、
ヤンタンとか。
うん、やっぱ聞けてないか聞きたいっていうのがあって。
ヤンタンも恥ずかしながらハガキ出してましたからね。そういう世代ですけど、まあ、だから逆にでも普通に喋れたりするんですか、竹内さんとはね。
そのだから大人になってから聞いてるから、はいはい、YouTube ができてから、ね、正直。
ああ、そうか、
ちゃんと聞いてるの。
なるほど、そうか。今は聞く方法がいくらでもあるから、
うん、ね、やっぱ当時の方がバンバン聞けるようになって聞いてるけど、だから子供の頃の 俺は、うん、ていうか、まあ中学校ぐらいまでの俺は知らないので、うん、だからまあだけど竹内先生とかなんだろうね。けど、まあ、でも面白いよね。
うん、そうですね。なんかこう、
俺すっげえ面白かったって言うけど、なんか6回ぐらい聞いてますけど面白いですね。同じ話6回ぐらい聞いてるらしい。
なるほどなるほど、すごいですね。そういうことが年末、
そう、竹内先生のトークライブがあってて、31日に久しぶりに実家帰りましょうって、
ね、ああ、大晦日に、
うん、大晦日帰って、うん、まあもう大晦日に実家帰ったのめちゃくちゃ久しぶりで、あ、最後に帰ろうと思って帰らなかったのがあって、
はい、
それがね、結婚する前の十何年前に帰ろうと思ってた大晦日に猫が死んで帰らなかった。
あの時
その時帰ってないわけだから、その時も正月帰り久しぶりだと思ってて帰らなかったから、多分15年ぶりとかぐらい。
ふわふわのあの猫ちゃんがね、
うん、
ああ、そうだ、ね、久々に、
うん、新年会終わって帰ってきたらすごい死んでたっていうね。
まあまあ、その話はやめましょう。村田さんのテンションが落ちるからこ
そ。それをフライパンで炒めてや
る、ね、いや炒めてないや
つ。怖いわ。強いキャラでいかないと。もうスカルにしてね。
強い、もう強いキャラですから村田さん、足さなくていいですから。なんですかフライパンで焼くっていうの怖いし。で久々の年始がご実家という
か、もう本当に別にね、うちの親もね、
うん、
ちょっと最近だからずっと米田コーヒーっていうのが実家が、はい、でだからまあ結構年始もからやってるんで、うん、正月に帰っても仕方がねえって、ね、
そうか、もう働いてらっしゃるから
、うん、ね、でもちょっと減らしたのね、働く数、うん、はい、なんで正月別に働いてないらしいし、まあいいか
な。うん、なるほど。名古屋の正月はどういうもんだか、まあ普通におせちを食ってとか、なんか。
あ、だからおせち俺初めて食ったよ。買ったんだ、なんかね、バイト働いてた子がさ、郵便局で働いて、はいはい、なんか郵便局でなんか、おせちが売れてないから買ってくれみたいな。
ああ、なるほど。
まあ2万円くらいのものを買ったんだよ、うん。
どうですか？
あれだね、なんか餅焼くじゃない、
は
あ、餅焼くはあのヒーターがさ、そこにあったから全部焼いて食ってる。
なるほどね。なんかあるんですか、名古屋だとお雑煮がこうだとか、なんか
正月うちのとか全体か知らんけど、うん、もうめっちゃシンプル、葉っぱしか入ってない。
ああ、お餅と葉っぱと、
そんな汁で、まあ、青い葉っぱが入って、お餅突っ込んで食べるだけだから、もうなんか全然その、いわゆる豚汁みたいな、
うん、
じゃない。
具がこう人参、玉ねぎ、なんだ、大根とかない感じ、
うん、どうでもいい感じ、
どうでもいい感じ、餅が食えればいいっていう、
うん、だからまあ、だから大体のもんに味噌ぶっ込むけど、
うん、うん、名古屋っぽいその辺、
うん、でもやっぱりあれはもう本当極めてシンプル。
へ
え、うちの父親がなんか冷たい食い物嫌いだから。
なるほど。
おせちも嫌いで。
あ、お父さんがあんま好きじゃないんですか。あ、じゃあ子供の頃も別にあんまおせち食ってない
んですか。うん、雑なやつ、一段に一個一緒にね。野菜、
いや、かまぼこみたいな、
レンコンとか食べたやつある。で、そうそう、豆ってさ、いらねえやつだけ作るんやな、黒豆とかさ。
いらねえやつしかないでしょ。
でもさ、今あえて食ってみるとロブスターっていうか伊勢海老っていうか、うん、全然美味しくないよね。
そう、結
婚式で出るやつも絶対美味しくないよね、大味でな。
まあそうですかね、ちょっと茹で
ブラックタイガーとかのうまいよね。
数の子とかでもと、
数の子もさ、潰してやってなんかこうちょっと塩っぱく こうなんか、うん、あえてあるやつも美味しいよね。カズノコボロドーンみたいなの、うん、美味しくない。
でも僕もカノコトモに鰹節と醤油かけて好きですから。
そう、
うん、うちはなんかちゃんとしたの作る家なんでね。
ああそう、さすが奈良っぽいね。
奈良っぽいでしょう。なんかまあ
もうでもうちの父親伊勢だからもものすごい。
そうね、ちゃんともっとちゃんと
してるボロなんだけどな。まあ、だから嫌だったのかな、
わかんないですけど、子供の時食べてあんま美味しくなかったんですかね、お父さん。
でもおせちなんてうめえもんじゃないよ。
でもなんか僕はあの日本酒ちびちびいきながらあれ食うの嫌いじゃないんで、割と好きなんです。
正月は変わったよね。
変わった、
正月は変わった。俺のちっちゃい頃の一等正月は変わった。
レトロチンパジーっぽい話題が、う
ん、はい。北上君とかはだからまあちょっとね、うん、コンビニがある世代にもなってるから、
まあ確かに確かに、
あれやっぱりこう俺らの頃はもう正月になると何にもやってね
ー
って、ああもう何にもやって、今やちょっとでもやっとけばさ、
うん、
客入んのにと思うんだけど、ね、やっぱ当時はやっぱりもう一斉の絵でやめてる感じでね、
3日間はね
どっこもやってないですしね、はいはい、やっぱ大学の時とか困っちゃったよね。
あ
福岡だったから、はい、もう何もやってないからさ、うわ何もやってねえやーね。
それどうするんですか、まあ、家にあるなんか
隠れる、あでもなんかギリギリをしないとかあったか ら,
あだからそういうところにみんな行くと、
うん、でもまだまあセブンイレブンがもうあったから、大学の時はね、
はいはい、
だからまあコンビニはやってるからよかったけど、
うんうん
うん、それでもその10年ぐらい前って本当に困ったんじゃないかな。
あ何もなくて、
何もなくて、
あどうしそこまで古いと、もう僕は
だ多分用用意してた。
あでもだから30、31日とかスーパーが混み合ってたんじゃないですか、
う
ん、
だからそのためのおせちやったん
や。まあまあそうですね、保存のね。
今おせちなんかいらんちゃいらんわけだ
よ。おせち、おせちを着て
もう冷蔵庫できた時点でいらんちゃいらんのよな。
なるほど、冷蔵庫とコンビニがこの世にある以上
2万円だし食いたい食い物じゃないだろあんなの。
まあ確かに買う気はしないです。ただあの親がその31日にこうね、おばあちゃんとお母さんが作ってるのとかは、
ああそういうね、上層教育です。
上層教育は受けてますよ、
ね、作ってるともう食べたらもう全員死ぬんだぜ。
すごいすごいすごい新年一発目の収録ですね。
雑局論で
おせちを食おうがコンビニの飯を食おうが、うん、全員死ぬんだぜ。
全員死ぬし地球は滅びるし宇宙は滅びないんだぜ。びっくりすることに。
そうですね、おせち食ってもコンビニ飯食っても全員死にます。
そう、太陽も滅びるし地球も滅びるけど宇宙は続くんだぜ。
なんでそのすごい大きな宇宙の話に太陽行くんです
か。年末にあの1兆年後も宇宙ってあるんですかねとか、あると思いますよって言われてすごいもう鬱な気持ち。去年末それでショーン
って、ね、我々がこんな一生懸命喋ろうが死のうが宇宙は関係ないですからね。
関係ないし1回しかないんだ。
1回しかないんだ。そういうの、そういうの村田よく考えるな。
病弱や
った。幼い頃ね、幼い
頃ぐるぐる出たりそういうこと考える
考える時間が無限にあったから。
スマホでもありゃよかったけどね。
なかった
なかったらね、偏った知識でね、秘密シリーズしか入ってこないからね。で、明けましておめでとうございます、はい、で1日になって、
はいはいはい、
母親があの初詣で行こう、
うんうん、
まあいいよって、はい、まあまあまあ大体東京で初詣って言うとね、まあ新宿やったら大鳥神社とかね、
はい、僕いつもあの赤坂の豊川稲荷に。
またなんで
一応あのいやいや芸事の神様だから、一応漫画も
漫画も芸事、
まあ一応芸術のあれなんでってことで、
なるほどね、
まあ、毎年
とかまあ浅草、
そうですよね、浅草寺とか多いですね。
まあ、とあの名古屋だと熱田神宮とか、
はい、あ名前はもちろん知
って、当然うちの父親は伊勢なんで、もう伊勢さんまですぐなんで、うん、
あ伊勢神宮、
伊勢のそのから流れてくる川、伊豆川とか、うん、あの皇室系の人が袖を洗ったってから、はい、まあ、はい、伊勢神宮の住まいたりするのはちっちゃい頃のあれだったわけですよ、
はい、
でまあ母親がちょっと初詣行こうって、
はいはい、
まあ、ついて行きましたよ、
はいはい、
で、まあまあ、近くの 山に行って、ね、ここが一番近いからって
、はいはいはい、
完全にアジアンな建物の寺が見えてきましたよ。
あれなんか由緒ある古くからのではない感じ。
もう完全なるベトナム人がベトナム語を喋ってます
よ。え、何何そのテラ。
ピンク色のなんか台みたいなの作ってる。
あ、日本っぽくない。
でもその場で作ってグガンガーガーとかってあの台を。
台をね。
で母親が何するの？何を作ってるの？って。もうその何を作ってるのが分かる人が6人中1人ですよ。でも
あれ日本語が分かる人が
棚の苗奥な奥
ここ綺麗
寺の前にさピンク色の台より花置く寺なんて日本じゃねえし
ないですね。で
日本じゃない本当に日本じゃなくてさでベトナム人ベトナムで作ってるんだよ金とかも。
へえ。だからなんかさ神社があると
寺がある
寺がある
絵がでなんか鳥居みたいなのもあるんだけど、はい、なんか微妙に違うんだよね。
ほうほうほう
微妙にじゃねえな。
なんご実家の近所にそういう謎のベトナム寺が。
名古屋だから、
はい、
トヨタ系の会社とか
があって、はいはいはい、
トヨタ系に働いてるベトナムの人が住んでる人が多いらしくて。
ああ、なるほど。
で、その人のために作った寺
なんだ。
寺らしい。
ベトナムの人真面目ですしね。
で、うん、そのすげえなんか、あのもう書いてある絵がさ、まあ、確かに仏教の絵なんだけどなんかもうなんつうかな安倍込みとか日本の仏教の
やつ違うんだ
全然なんかさもうエキゾチックなんだよ。
なるほど。
なんか
お目でこう目鼻立ちすっきりな
もうなんか描くシーンも違うんだよ。なんか鹿とかに囲まれてるシーンとかなんだよ。
知らない日本伝えきってないシーン
手塚子供のブッダで初めて知ったようなシーンが描かれててなんかハジタみたいな。なんかもう日本なら奈良の大仏とかちょっと日本のお坊さんとかじゃないから
涅槃とか座禅組んでる絵じゃないんですね、うん、もっとポップなシーンなんだ。
そこだぜ俺の一シーンっていうか全然ね
ご利益あるんでしょうかね今年からそれ
全然すっきりした気持ちにならなかったおもろいけども
なんでお母様はそこ近いからっていう理由で行ったんですか。
まあ、だからうちの母は天然だから あの息子はサブガロだから行ったろうっていうことでは一切ないんだよね。
そういう気が利くわけではない、う
ん、だっていつも熱田神宮行ってんだから母
親と。そうですね、
混んでるから嫌っていう理由でね。
あ、なるほどで、なぜか息子をベトナム寺に連れて行く
ベトナム寺に
そういう元旦だ
った。大体帰ると熱田神宮の横に、うん、そのひつまぶしの蓬莱って店があって、うん、まあ、名店の
ほうほうひつまぶしの蓬莱、うん、有名なとこですか、
うん、あの551とかぶるけど
蓬莱ね。僕551買って帰りましたけども、うん、
で大体そこに行って
もうコース決まってるんですね。
だからどっちかあの味噌煮込みうどんを食べるか、あの山本屋の味噌煮込みうどんを食べるか、蓬莱の
うわ名古屋っぽい
ベトナム塩食べて、母親は7割がバイトの愚痴っていう
それをまあ息子のラブさん聞いてあげて、
去年だとまあ面白い話聞いてて、うん、その後母親とまあこう久しぶりにこう心通わせるような会話をして、うん、一番母親が言った中で心に残ったのが、さだまさしってムカつくよねって
何があったお母様、さだまさしにムカついちゃった。
さだまさしってなんかムカつくよね。
なんだろう、なんでムカつかれたんでしょうね。なんか年末年始のさだまさしの何か、
多分なんかいいことばっかり言ってるからいい加減話してくれないんだろう。
何十年といいことを聞かされた結果、
うん、あでも早い時期からうちは母親嫌いだったと思う。
そうなんですか、なるほど。
小さい頃だって見てたなんかずっキャッて顔で見てた
もん。なお母さんはちょっとそれあんまり偽善なのは良くないということなんで。
偽善って言ったの来たのくらい俺偽善とは思ってね。
何やこのトラップ、もう嫌や。
さだまさし怒ってるもんね。
そう大丈夫。
いやでもささだまさしはまあさだまさしもうレトロっちゃレトロだからね。
そうですよね。さだまラムさんだとさだまさしどちらかというと好きじゃないですか。
好きだよ。好きだよ。
なんか引き殺した
全体で6
引き殺した歌よく歌う
じゃないですか。あれだけやだろ
うな。でもよく歌うじゃないですか。
あの歌とさ、あの風に立つライオンがすげえ嫌いなんだから歌うんだよ
あれを歌って悲しい気持ちにさせるじゃないですか、カラオケ中の人。
理不尽なこと言ってんなと思ってやだわこの主人公って両方思ってんだよ。
なるほど。
例えばさだまさし、
あれなんて歌ですか。あの僕ラムさんからしか
聞いてない。なんだったっけな、あの事故って死んで
事故って死んで
賠償して、で勝手にお金もういらないっつうのに送り続けてて、最後もういいですって言われて許された気になるって、もうなんかゲスな歌なんだよ あの、お前の一人芝居じゃねえか、パパ。
あの歌僕人生で本当初めてラムさんのカラオケでね、聞きましたからね。
ああ、そうなんだ。
はい。で、なんて歌詞なんだと思っても、すごい暗い気持ちにな
る。さだまさし、交通事故とかで出てくる。
ちょっと調べてみましょう。じゃあ、お母様も嫌いで、ラムさんも。
いや、うちの母も、いや、俺は嫌いじゃないよ。嫌いじゃないよ。ただ、まあ、なんか、まあ、なんか、まあ、うちの母親もドライだから、なんか、それなんか、イラッときたんじゃない。
なるほど。突然、それを正月にカミングアウトされ
た。そうそうそう、さだまさし、ムカつくよねーって。
償いですかね。
俺の初笑いだよ。
それはいいじゃないですか、お母様から初笑い。
初笑いです。母親の
さ、これですね、月末になるとゆうちゃんは薄い給料袋の封も切らずに必ず横丁の角にある郵便局へと飛び込んでいくのだった。
そうそうそう。だからまあ、殺してしまった旦那のために、こうやってお金を。バンバンバンバン送り続ける
んだよ、償いって曲です。みんなカラオケで歌いましょうね、これね。
またさだまさしが儲かっていくからね。
どんどんお金持ち
になっていくからね。
怒っちゃいますけど、はい。
なんかまあね、はい、そういうことでね、でこれで、ね、結局30分過ぎてるわけで、まあでもレトロな話もちょこちょこ触れたんじゃないですか
ね。そうですね、まあ今後はどんどんテーマも決まっていけばいいか
な。まあでもね、テーマトークとね、うん、こういうダラダラした話もいいかな。
ヤムさんと僕はただ楽しく喋りたいだけなんでね、はい、
別に俺はそうでもないけど。
冷たい。嘘を楽しく笑ってたや
ん、はい、うん、嘘笑いですよ、
嘘笑い
というわけで、
はい、
はい、第5回終わりということで、さよなら。